主イエスキリストの公の活動はおよそ30歳の頃、洗礼者ヨハネから洗礼を受け、荒れ野で悪魔の誘惑を受け、そしてついに今日のところで人々の前に現れて語り始められました。今日の冒頭、イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。荒れ野からガリラヤへ。ガリラヤは主が育った村ナザレもあるパレスチナ北方の地域、ガリラヤ湖周辺の地域であります。これからの活動の場所となるところです。福音書記者ルカはざっくりとしか記しておりません。ガリラヤといっても、どこの町や村でに行ったのか。今日の記事の後のところで、初めてカファルナウムという町の名前が出てきます。ローマの駐留軍がいるような、この地域としては大きな町でありますが、まだそこにまで、その名前までも今日のところには出てまいりません。今日のところでは諸街道で教えとあり、福音書記者は場所のことよりも、霊に満たされて諸街道で教え始めたら、たちまちにその評判が周りの地方一帯に広まった。そして人々から尊敬を受けるという、そちらの方に焦点を当てている。最初に霊の力に満たされとありますが、ぜひ皆さんいろんな聖書を読み比べていただきたいと思うのですが、新改訳聖書という日本語で訳されている聖書もあり、そこを見ると、霊の力を帯びてガリラヤに帰ったとある。帯びてって。今日の新旧訳ですと満たされて、それが帯びて、実は、もともとは、英語で言う in という前置詞一つだけしかなくて、直訳すると、霊の力においてとか、霊の力のうちにとか、あるいは霊の力とともにというような訳になるわけです。英語ですと、もう本当にそのまんま、in the power of the spirit となる。これは全能の父なる神が共にいてくださって、町々の街道で教えられるその言葉が人々の心を動かした。単に知らなかった知識を教えてくれたのではなくて、尊敬の念が湧き起こってきたというわけです。霊においてやってきた主イエスの言葉、それはその言葉を聞く人の、言うなれば心の琴線に触れたのです。心の琴線、琴線というのはおことのことに、線と書きます。線というのは糸のことを表します。つまり、ことの糸ですね。これは比喩的に人の心の奥に秘められている心情、真心に触れるというところであります。主イエスの言葉は聞く人々の心の琴線に触れていく。当時、聖書のことや神様のことを教える人はたくさんおりました。律法学者もおります。神殿や聖書に行けば、もちろんプロの聖職者としての祭司たちも教えることができます。 人々はその教えにきっと耳を傾けたでしょう。まちまち村々にあるシナゴーグといわれる街道では、土曜日の安息日ごとに私たちがここに守っているような礼拝を守り、旧約聖書の巻物を開いてはそこが朗読され、そしてそこにいる者の中で、聖書の知識のある者やあるいは、そういう背景を持っている人たちが、ではと言って、自分から名乗りを上げてですね、じゃあ今日は私がというふうにして、この聖書の言葉についての解説をしたり、教えたりしたようなのです。人々はそういう教えには触れている。しかし、ここで主イエスがいきなり現れて話し始めていった。言葉が悪いですが、どこの馬の骨ともわからない人間なんです。つまり彼、このナザレのイエスという言われ方をしてますけれども、そこには、ガマリエル門下のなんとかの弟子としてとか、そういうものが一切つかないんです。にもかかわらず、この人の言葉は人々の心を動かしていき、尊敬の念を湧き起こさせていった。つまり上っ面のこの知識としての言葉ではなくて、聞く人の生き方とか聞く人の在り方について本人に自らを振り返らせ、そしてぐいぐいと心の奥に迫っていく、あるいは響いていく言葉であった。洗礼者ヨハネというキリストの先駆者がいて、彼の言葉はやはり鋭い、本当に鋭い、なんと言いましょうか、ナイフのようにこうシャーッとこう上っ面を上手にカモフラージュしているのをですね、スーッと切ってその隠されているものをあぶり出すような言葉だったと言ってよいでしょう。ただここでシュースの言葉は、人々が内に秘めているものをあぶり出して、実はお前こういうことを考えてたんだろうということを表す言葉とはちょっと思えないんです。なぜならば尊敬の念を抱くんです。尊敬の念を抱くということは、その聞いた言葉が自分の中に深く入っていって、そしてその言葉によって自分自身を本当に見つめ直していく作業をしていくわけです。その見つめ直しの作業の中で気づきが与えられるわけですね。あっという、そういうこの気づきを与えられていくときに、それをさせてくれる言葉に対しての敬意、尊敬が生まれてくると言ってよいと思うのです。平たく言えば、おっと、すごい、この言葉は一体何だ、そう人々は聞いたのでありましょう。こうやって見てまいりますと、シュエスの公の活動の出だしは誠に好調であったと言ってよいでしょう。おそらく、シナゴグという街道に集まるのは土曜日の安息日ですから、主に安息日に町々を巡っては、その街道でイエス様はお話をされたのだと思います。そうしますと、たちまちにその評判がガリレア地方一帯に広まったという。そしてシュエスがおそらく30歳過ぎまで育ったふるさとのナザレという村にもその噂は伝わっていくわけです。主はいわゆる里帰りをなさった。ナザレに帰っていきました。まだこの時は弟子はおりません。おそらくお一人、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しお話になった。今でもユダヤ教のシナゴグというところに行くと、私たちこのまさにこの街道のようなところがありまして、正面のところにこう大きなこう なんていうでしょうか、こう扉のついた棚が あって、その中に巻物の立方が収められている。で、大体この街道のほぼ中央あたりに朗読台があって、そこにうやうやしくその巻物を持っていき置いて広げる。そしてその巻物を朗読するんです、聖書の言葉を。で、朗読して、でその時に、読まれているその言葉についての解説がなされたり、まあ、いわば説教がなされたりするわけです。主イエスはまさにそれをなさったわけです。面白いと思うんですが、イエス様が開いてみた聖書の言葉は、今日読んでいただいたイザヤ書の61章の言葉なんですが、巻物を開いてみるとその箇所が目に留まったとあるわけです。まあ、こういうのを現代の私たちでも御言葉が与えられたとか御言葉が示されたという言い方をいたしますが、この場面でもシエスは意図的に、あるいは恣意的にこの聖書のこの言葉を選んでそこにいる人たちに聞かせようとしているわけではないんですね。言うなれば神様のご支配の中でその言葉がその時に与えられた。イザヤ書61章の言葉、今開けているイザヤ書61章とちょっと言葉が違っているのは、実はこれは当時よく読まれていたギリシャ語の旧約聖書、七十人訳と呼ばれる聖書の言葉での61章、イザヤ書。だからちょっと違う。基本的に同じです。主の霊が私の上におられる。洗礼の時に聖霊が鳩のように下ってきて、あなたは私の愛することを宣言を神がなさった。そういう主イエスの存在は、貧しい人に福音を、つまり良い知らせを告げるものであり、囚われている人に解放を、目の見えない人には目が見えるように、圧迫され虐げられている人には自由をもたらすもの。おそらくイザヤ書の61章の時代にはバビロン捕囚といって異国の地に強制連行されたイスラエルの民が解放されることを指している言葉として告げられ聞かれたでありましょう。しかしそれは、実はそれからずっと後に、救い主とはいかなる方であるか、まさにこの時ナザレに主イエスが来て街道でこの巻物を開けた、まさにその時に、これは主イエスを指している言葉であった。このお方とは、イエスという方はこういう方だということを表していたのであります。さて、この評判噂を聞いたナザレの村の人々は、あのイエスが、まあ、ヘブライ語です と、実はイエスというのはギリシャ語の意味で、多分実際のナザレの人たちは、あのヨシュアがと言っているはずです。あのヨシュアが評判になっている、噂になっている。30年近くもみんなと一緒に同じ村人として生活してきたわけですから、自分たちが知っているイエスという人間と噂に聞いているイエスとの間にギャップがあるわけです。彼は特別な英才教育を受けているわけではないはずだと。有名な先生について学んだわけでもない。ごくごく普通のいわゆる庶民の一人として育ち、成長し、働いていたはず。なのに、行く先々の街道で、人々が尊敬の念を抱くような話をしているというではないか。もう村人はきっと興味津々のはず。そしていよいよその時がやってきたわけです。街道中の者が、その目がこのイエスの上に注がれていた。聖書は読まれ、解説がなされる。主イエスは開口一番、 この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現した。まるで宣言のように言われるわけです。古の預言者の言葉が過去の言葉としてではなく、今日まさにここにあなた方が耳にしたこの瞬間に実現したんだ。すごい力強い言葉です。で、この後、どのようにお話が進んだのかはわかりません。しかし、その主イエスの口から溢れ出てくる言葉は大変恵み深い言葉だった。こう、糾弾し突き上げてくるような、あるいは悪いところをえぐり出して暴き立てるような言葉ではなかった。恵み深い言葉であり、一度は驚き、イエスを褒めたという。褒めるっていう言葉は証言するっていう、裁判なんかで証言するっていう言葉なんですけども、良い証言をするから褒めるっていうことになるんです。しかしです。褒めているという割には言ってる言葉はちょっと違う。この人は、ヨセフの子ではないか。この人はヨセフの子ではないか。これです。ここのとこ、福音書の違いを一生懸命強調してお話を続けてきておりますが、やっぱ面白いんです。実に面白い。なので、私はぜひこれを皆さんも知ってほしい。今日のこのところで、マタイの方はこうあるんです。この人は、このような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。この人は大工の息子ではないか。母親はマリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。姉妹たちは皆我々と一緒に住んでるではないか。この人はこんなことをすべて一体どこから得たのだろう。マタイはこうやって詳しく書く。マルコも似てるんです。こうある。この人は、このようなことをどこから得たのだろう。この人が授かった知恵と、その手で行われる奇跡は一体何か。この人は大工ではないか。マリアの息子でヤコブ、ヨセ、シモン、ユダ、シモンの兄弟ではないか。姉妹たちはここで我々と一緒に住んでるではないか。この違い。ちょっと不思議なんです。面白いんです。マタイもマルコも父親のヨセフの名が出てこないで大工の息子とし、母マリアや妹や弟たちの名前を羅列している。で、言葉と奇跡をしているその力はどこから来たか、誰から授かったかというところを問題にする。ところが、今日のルカによる福音書では、ただ一言、この人はヨセフの子ではないか、というではありませんか。この人はヨセフの子ではないか。褒めていると言って出てくる言葉がこれですから。何なんでしょうか。ルカによる福音書の記者のルカという人はお医者さんで、ギリシャ語が大変上手で、しかもこの福音書をテオフィロ閣下という人に献上しているというんです。もうこのテオフィロ閣下というのはですね、おそらくローマの高官、身分の高い役人ではないかと言われたりするんですが、ちょっと打足、おまけなんですが、テオフィロって名前はですね、ギリシャ名のテオフィロなんですが、これをローマの人たちが使うラテン語にすると何になるかというと、アマデウスなんです。テオフィロ閣下は実はアマデウスさんなんです。ラテン語で言うとね。神に愛されているものという意味なんですが、あの有名な作曲家モーツァルトのミドルネームもアマデウス。テオフィロさんなんだ。ね。まあちょっとそれは雑学としてちょっと、おまけで覚えておいていただければいいかなと思いますが。いや、何が不思議かと申しますと、このヨセフの子という言い方はいかにも実は ユダヤ人らしい言い方なんです。私たちは今、あなたのお名前はって聞かれたときに何と答えるか、姓名で答えますでしょ。まあ、これは江戸時代から明治になって、姓を名乗ることを一般庶民が、ね、許されて、当たり前に私たちは姓と、家の名前、ファミリーネームの姓と自分の、ファーストネームである自分の名前を二つで言いますでしょ。しかし聖書の時代は違う。いわゆるファミリーネームで言わない。じゃあどういうか、お父さんなんです。やはり家父長制という父親が一番家の中で偉い制度の中でですね、誰々の息子なんたらかたらですから、イエス様の場合はヨセフの息子ヨシュアなんです。イエスなんです。ファミリーネームじゃなくてお父さんの名前を引き合いに出して、名前として名乗るんです、あるいは呼ばれるんです。ユダヤ人同士とかユダヤ人の常識や、慣習の中にある人同士ならば、あ、そうか、ヨセフの息子イエスねって言って分かる、通じますよね。でもルカによる福音書はですよ、ユダヤ人と関係ない人たちですよ。そういうユダヤ的な風習とか慣習とかを知らない人たちが読んでいるわけです。にもかかわらずユダヤ風のこのヨセフの子ではないかという言い方をしている。これはおそらくおそらくですね、日常的に一緒に暮らしてきた仲だという意味よりも、つまり妹や弟たちもいるし、ね、大工の息子でうんぬんということよりも、ここで注目したいのは、この人物のいわゆる出自、身分なんです。ヨセフの子、大工という職業も出さない。ただヨセフの子。そこにあるのは、何のこの世的な家柄や血筋など取り立てて優れたものなどないということでありましょう。なのに褒める、褒めている言葉だっていう。実は褒めてなんかいないんです。認めてもいない。シュエスのこの後出てくる言葉から見えてくるのは、噂を聞いた故郷ナザレの人たちはある期待を寄せていたんです。で、その期待通りに言葉は見事だった、恵み深かった、おーと言った。でも実は続きがあったようなんです。続きを期待して待っていたようなんです。シュエスの言葉からそれが読み取れる。何か奇跡です。昔からよく知っている間柄なのだから、その言葉だけではなくて目に見える特別な力を発揮した奇跡を見たがった、見たいと期待したんです。おそらくそれを見たら納得しよう、受け入れよう、そんなとこでありましょう。しかしシュエスは実に手厳しく、まるでこの彼らの怒りを煽るかのごとくに、挑発するかのごとくに言うわけですね。このシュエスの言葉、医者よ自分自身を治せということわざを聞いて、カファルナームでいろいろなことをしたと聞いたが、今日でもここでも同じことをしてくれと言うに違いないって、もうイエス様の方が先取りして言うわけです。君たち期待してるでしょ？あなたたちそれを待ってるでしょ？でも、残念ながら、その期待にはお答えできません。そう言ってるわけです。これは期待している者にとっては期待外れ。大いなる失望を持って、その失望は怒りへと転化していく。そして、イエス様はさらに、 火に油を注ぐごとくにですね、エリアとエリシャという古の預言者の話まで持ち出してくるわけです。で、旧約聖書の中にある話でですね、偉大な預言者エリアが大飢饉に見舞われていったときに、イスラエル中の人が苦しんでいるにもかかわらず、エリアはですね、外国人のシドン地方というのはフェニキア人という人たちなんですけども、ユダヤ人じゃないんです。外国人なんです。よその国の人たち、ね、そこの町の、未亡人の、やもめのところにだけ使わされた。みんな神様に祈ってたはずなんです。神様助けてください、もう雨が降らないで飢饉で食べ物がありません、どうか助けてくださいって言ってたはずです。で、それに対して神はエリアにを通して誰を助けたかって言ったら、その多くの同胞ユダヤ人を助けずに、ね、隣国のサレプタの一人の婦人を助ける。何なんだそれはって話になるわけです。みんなが願い祈り求めた、期待した、でもその期待は裏切られている。エリアの弟子で次の預言者だったエリシャもそう。彼も特別な力を持っていた。奇跡を行う力を持っていた。たくさんの辞める人たちが当時いたんです。みんな癒してほしかった。でもエリシャが癒したのは誰かというと、イスラエルを攻めてきて困らせて苦しめていた敵国の将軍だったんです。シリア人のナーマンという人、これはイスラエルの人にとったら憎き敵ですよ。その憎き敵国の将軍のナーマンが重い皮膚病になって困ってきて助けを請うてきた。そしたら助けてやるではありませんか。何なんだ、同じ病を負い同じ苦しみを負っているたくさんの仲間がいるにもかかわらず、なんでよりによってあんな敵国の将軍だけを癒すんだ、おかしいじゃないか。全くその通り。神のなさることはどの時代においても、人々がこうあれかしと、こうあってくれ、いやこうあるはずだと願う、期待することをに沿うとは限らない。いや、期待を外すことの方が多いんではないか。ほら見ろ、エリアもエリシャの時もそうだった、今もそうだよ。イエスもそう言うんです。いやー、これはもう人々のこの怒りのスイッチをプスッと押したようなものですね。みんなブチ切れましたね、カイド中の人たちが。そしてイエス様を小突き回すようにして街道から連れ出して、町の外の崖っぷちまで連れて行って突き落とそうとした。これはもう殺意ですよ。単に腹を立ててボコボコに殴るのではないんです。崖から突き落として殺そうとするって言うんですよ。人の命を奪う、これはひどい。そこまでの殺意を引き起こしていく、そのからくりは、実は主イエスに対して勝手に抱いていた期待だったんです。どの時代の人間でもそうだと思うんです。期待を抱いていてそれが叶わない、期待が外れると何が起こるか、まずは失望してがっかりしますね。でもがっかりした後それで止まらない。怒りが湧いてくるんです。そして怒りが湧いてくる中で、どうしても自分の期待通りにしようとして強制することが起こってくる、あるいは懲罰を加えることが起こってくるわけです。シュースの場合は懲罰の方でした。何々してくれるはずだ、期待する。私たち親はよく子供に期待しますよね。 子供がいない方だって自分が子供だった時のことを思い出せばいいんです。親が自分に期待して、まあ、期待されない子供も辛いものがありますがね。でも大体期待してますよ。うちの子は。親が我が子に期待するのは無理もない。愛しているから、可愛いから、大事だから。しかし、愛していると言いながら、そこに追っかぶせていく期待がどうなるか、いらぬプレッシャーになり、その子の選ぶ自由、選択の自由を奪い取り、挙句の果てには、あなたにはこれがいいのよ。君にはこれは向いている。と、線路を敷き、進路を決めていく。親は愛していると思っている。この子のためだと思って言っている。この子に期待している。しかし、期待というものは一見すると相手を評価しているから持っていると、相手への敬意を持っている信頼に見えなくはないんですが、実は自分が主になって、自分が決定権を持つ側ですね。判断する側になって、相手に結果を要求し、押し付けることになる。だから、期待しながら、無自覚に、悪しき縄目に、自らも囚われるし、愛していると言っている我が子をも縛っていくことになる。まあ、職場でもそうじゃないでしょうか。家族関係でも多分そうです。夫婦でもきっとそうです。いや、そうでしょう。これは分かってくれるはずだ。ところがどっこい。そんな、うまくはいきません。そうすると、がっかりして。がっかりした後何が起こるかって、不機嫌になりますね。ほら、皆さん、身に覚えがあるでしょ。不機嫌になる。職場だってそうでしょ。この部下はきっとこういうふうにちゃんと仕事をしてくれるだろうって期待した。期待通りにいかなかったら何なんだこいつはって怒る。いやー、期待というのは実に厄介。困りものです。でも期待するなと言われたって期待してしまう。大事なのは期待というものがいつでもそういう相手の自由を奪い、強制していく、脅しをかけていくようなものに転化していく、しやすいものなんだ、ということをわきまえることです。わきまえるってことは、慎むことです。ナザレの人々は、主イエスに期待した。力強いすごい言葉を発している。うん。それはその通りだった。でも次をさらに期待した。でもその期待は見事に裏切られた。期待に応えようとこの人はしない。それは許し難いことであった。我々は、私どもは、自分の罪ということはなかなかわからないものであります。それは自分が期待しているところが相手の自由をいかに奪っているかのことに無自覚で気がつかないのとそっくりであります。ここで主イエスは崖から突き落とされずに人々の間を通り抜けて立ち去られたと最後にあります。おそらくこれはまだ時が満ちてないんです。このナザレの村の人々の怒りだけではなくって、世界中の怒りと憎しみとを 全身に追いながら時が満ちていくのを待っている。ゴルゴダの丘に釘付けにされて死んでいく期待外れな男として、ユダヤの王という肩書きを頭の上につけられて死んでいく。主イエスはその十字架を持って、私どもが良かれと思って期待して、愛していると思って期待しているものがいかに醜悪であり、いかに罪深いものとなっていくかということに気づきを与えてくれるわけです。ハッとさせられる。そしてその気づきが悔い改めへの糸口となっていく。自分は期待して愛していると思って、良かれと思ってやってたことが相手の自由を奪い、強制し、脅していた。なんということだ。深く悔い改めながら、期待ではなく信頼に生きよう。十字架のにかかられた主イエスの復活した許しの御手が差し伸べられていく中で、この気づきが悔い改めへと、悔い改めがこの信仰へと導かれていくのではないでしょうか。期待を持つなって言われても期待する。わかりました、それならば期待はちょっと横に置いときましょう。期待することよりも信頼して生きること、十字架の許しは私ども家族に対して、伴侶に対して、子供たちに対して、職場の同僚に対し、出会う人々に対し、そういう信頼に生きる歩みへと押し出されていくものであります。